東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、最近かなり日が短くなってきました。今日の日の入りの時刻4時39分ということで、ここから12月に向けて夕暮れが一番早い季節ということです。なんだかあれですね、年々暑い暑い夏がすごく長くなっている感じがするので、一昔前までは秋ってなんか寂しいなんて思ってたんですが、最近もう秋が来るとありがたいという気分に個人的にはなってたりします。秋好きでしょうか、いかがですか。ちょっと涼しい今の季節楽しみたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、画像動画編集やウェブデザインの世界などでは欠かせないソフトやサービスを展開するアドビ株式会社の CDO 西山翔一さんをお迎えします。先週は生成 AI がもたらした影響などについて伺ってきたんですが、これから未来に向けて私たちのクリエイティビティをどうサポートしてくれるのかを中心に今週は伺っていこうと思います。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーム Future Picks。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルム Future Picks、 改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、アドビ株式会社 CDO 西山翔一さんをお迎えします。西山翔一、2001年にアドビシステムズ株式会社、現アドビ株式会社マーケティング本部に入社。製品担当やクリエイティブクラウドのマーケティング担当を経て、2017年6月に営業部に移動し、営業戦略部、現 DX 推進本部の立ち上げに携わる。現在はアドビの直販ビジネス及び販売戦略立案の責任者として、アドビの DX 製品をフル活用して e コマース事業の推進に努めている。今週はまずはフェイク情報とこう生成 AI の影響について調査を行われたということで、ちょっとそのあたりからまず伺わせていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。調査はですね、いろいろな質問してるんですけれども、まず特徴的な部分いくつか挙げさせていただきますと、先週も話題に出たそのコンテンツの不信感というところがやっぱり顕著に出てますね、はい、その回答の中でもその9割近く 87% の回答者がですね、生成 AI のおかげでこれは本当なのってこうざわっとした気持ちを持っているみたいなものっていうのが如実に表れてるんですよね、がゆえにどうしてもその不信感っていうものが先に立っちゃっているっていうことが結構調査の中でも明確に出ています。
確かに生成 AI っていうキーワードをやっぱりネットで打ってもどうしてもそっちのネガじゃないですけど、フェイクとかディープっていう言葉がどうしてもついてきちゃうのは、でもこれってこういったこう革新的な技術が生まれた時ってきっとどの時代もそうだったのかななんて思いますが、
そうですね、どうしてもそういう気持ちを持ってしまうっていうことも過去1では2ではなかったと思うんですけど、やっぱり生成 AI のインパクトってそれだけ強力っていうことだと思うんですよね、
で先週教えていただいた通り、その皆さんが正しく使えるようなガイドラインだったりとか、そういったことを今アドビさんでは提供できるようにいろいろと推し進めていらっしゃるっていうことですもんね。
そうです、そのあたりもですね、その調査の中でも実践出てきまして、本当に対策をどうしたらいいんだっていう声がまず非常に高い。でこれは欧米では8割以上、日本でも8割近くの回答者がこのもやっとした状態を何とかしてほしいっていうような形で回答してらっしゃいますし、そのために適切なツールっていうものがないと本当に困るよねっていう不安感を明確に持ってらっしゃるということが一つと、さらには先週コンテンツ認証イニシアチブで世界中のいろんな企業さんやメンバーさんが賛同していただいてるっていうお話しましたけれども、実際に回答者も積極的にそういったところに参加したいというふうに回答してらっしゃるんですよね、もう実に9割以上の回答者がぜひ我々もそういった対策に協力したいというふうに答えていらっしゃいますね、
官民一体、そしてユーザーも一体となってみんなでこうちょっと概念を作っていくみたいな感じの なんですかね、うんうん、ここから。
そうですね、うん、で実際それって消費者との立場として、うん、そのコンテンツが信頼できるかっていうことをまず担保したいってことと同時に、はい、うん、コンテンツのまあ制作者発信者が自分の正当性をきちんと守るってことも、これ同時にこれサポートできるって話になってきますので、うんうん、本当にいろんな方々ですね、例えばそれこそメディアの方々もそうですし、はい、カメラマンもそうですし、うん、そのコンテンツを作るか全体がそういった、うん、あの信頼性を担保できる技術っていうところをまあ本当に欲しているということが言えると思います。
画像生成 AI も実際にこういろんなアドビさんが提供しているツールの中でもすでに使えるようになっているということですが、こういったツールの使い方と生成 AI っていうその競争の仕方っていうのは、今ってまだこうみんな、まあ、使う人使わない人いるし、使う人にとってもどこまでの技術を持って使えるのかっていうところで皆さん利用の仕方もバラバラだとは思うんですが、競争っていうことをテーマにしたときにこうどういうふうにアドビでは考えていらっしゃるんですか。
コンテンツ認証イニシアチブの技術って、うん、実はアドビのそのファイアフライという生成 AI の中には実はもう入っているんです、はい、でこの来歴情報って話を先週いたしましたけれども、うん、はい、あの本物であることを証明することにも役立ちますし、うんうん、途中でどういった加工がされたかってこともこれ全部来歴情報として残るんです。
加工とかまで入るんですね。
そうなんです。なんで具体的にはまずこれ前提としまして、その生成 AI を使っていることイコール悪ではないわけですよね。生産性を高めるっていう意味で使っていただきたいっていう話はさせていただきましたけれども、要はそれが悪意を持って拡散されたものであれ、うん、本当にこうコンテンツの質を高めるっていう意味で使われたものであれ、うん、Adobe の Firefly のバージョン何を使って誰々さんが加工しましたっていうログが残るんですよ。
へえ。
でそれがソーシャルメディア上で、うん、なんかこれ偽情報じゃないのっていうふうに出てきたコンテンツのそれが出てくるので、あ、これは生成 AI 使ったものだってわかりますし、
それってなんかエンジニアさんとか、はい、そういった高度な技術を持ってる方しか確認できない情報なんですか。
いや、これがですね、はい、あのつい先日ですね、 Adobe からそのコンテンツのクレデンシャル情報っていう、まあ、その来歴情報ですね、うんうん、を見れるウェブアプリケーションっていうのをもう実は無料で公開してますし、
あ、じゃあそのツールに例えば自分が持ってるこの画像どうなのっていうのを入れれば、はい、出てくる。
そのまま出てきます。
すごい。なんていうサービスなんですか。
それですね、 Adobe コンテントオーセンティシティっていうアプリケーションですね。
へ、
はい、でこれがまあその独立したアプリケーションとして、それはご利用どなたでもご利用いただけますし、うん、対応しているアプリケーションってもいっぱいあるんですよ。それこそ Adobe のいろんな Photoshop ですとかってところでも見れますし、Microsoft、はい、うんうん、さんの PowerPoint でも画像を貼り付けると情報が入ってるって出てきますよ、
うん、じゃあもうすでに本当に特にクリエイターの方とかは自分で作ったものっていうものを世の中に公表する前にちゃんと一回それで精査して自分の身を守ることがすでにできる世の中になってるんです、
ね、そうです。確かつい先日 YouTube でも対応っていうニュースが出てましたね。
あ、そうですか、
はい、なので、ね、YouTuber の方々はこれはもう絶対に自分のコンテンツだっていうことがもう明確に証明できるわけですよね、う
ん、素晴らしい。この生成 AI が世の中にどんどん普及していく中で、これからの時代でこう働いていくにあたってどんなスキルが必要なのか、どんな人材が求められるかっていう部分もお聞かせいただいてもいいですか。
はい、まあ、一般的に言われていることだとは思うんですけれども、うん、生成 AI で何がいいかというと、やりたくない仕事、時間をかけてやりたくないなこれっていう反復作業とかが劇的に減るっていうのがやっぱり何よりも大きいわけですよね、うん、でそれこ そ, そのパソコン登場前なんかは紙に字を書くわけじゃないですか、
ええ、
で私漢字とかすごく苦手で、僕は大人になったら仕事できるんだろうかってすごく不安だったんですけれども、パソコンとワープロのおかげで仕事ができるようになったわけですよ、
はい、
こうやってその苦手な部分を補完してもらうっていうことで多分すごく役に立つと思うんですね。で実際私なんかは例えばじゃあビジネスの企画書とかを書くときに、うん、いろいろまあ仮説を考えてそれをこう裏付けるようなデータみたいなところを本当にもう何時間もかけて調べていって、ああでもないこうでもないってことをもう準備にすごく時間かかるわけですよ、
ええ、
ところが今は本当にソファーで寝っ転がりながら自分の仮説に対してこんなデータないか、じゃあそのデータのソースの URL を持ってきてみたいな形で、うん、本当にもう寝っ転がりながら自分の仮説が証明できちゃうみたいな。
最高な時代ですね。
そうなんですよ。私が苦手としたところをもう、はい、もう明確にカバーしてくれますので、要はそのやりたいことが明確に分かっていて、ゴールが分かっていて、それによってその問題解決したいってところがクリアになってる人こそきっと生成 AI の便利なところっていうのをフル活用できると思うんですよね。
西山先生、はい、私は最後の爪が甘くて いつもこう例えばなんとなく資料とかなんとなくこう文章が出来上がっても最後の整合性が合ってなかったりとか、ちょっと爪が甘くてこうなんていうんだろう、整いきってない状態でなんか誰かに渡してしまうみたいなことが非常によくあるんですけれども、うんうんうん、
はい、
その辺の最後の整え作業とかもやってもらえるんですか？
やってもら
え
ますね。
ありがたい時代です、
はい、こんな話でこの綺麗なオチをつけてくださいとかやると結構やってくれますよ。ぜひ試してみて。
点結お願いしますとか、
はいはい、
あ、そうですか。だから自分の能力を補ってくれる存在と思うとすごくいいお付き合いができそうですもんね。
そう思います。本当に何て言うんですかね、うん、何でも気軽に頼める助手、うん、かつ、
はい、
なんていうか助手に怒られないっていうんですもう気兼ねなく何でもお願いできるっていう。
褒めてって言ったら褒めてくれますね。
そうですね、はい、
そういったね考え方を持つといいかもしれません。
そういう意味で言うと、はい、知識を溜め込むことっていうのがすごく価値が高かった時代もあると思うんですけれども、ええ、今はもうそういったテクノロジーにそこは任せられる部分も多いじゃないですか。
そうか、生き字引になるみたいなことが必要ないかもしれない、
は
い、
必ずしもそれはそれで多分すごく重要だと思うんですけれども、ええ、そこの知識量が命みたいな時代ではないですよね。その知識をいかに活用して問題解決につなげるかっていうところが重要になってきますと、うんうん、すなわち先ほどの例で言うと準備に何十時間もかかっていたものがまあ、ほぼゼロに近くなるわけじゃないですか、うん、そうすると今までは1週間にできるアウトプットっていうのが限られてきたわけですよね、
はい、
ところがその準備の時間が減るわけですから、うん、このアウトプットをいっぱい出せる、うん、問題解決をいっぱいできるっていう人材が今後すごく重要になってくるんだと思います、
うん、手始めにこう生成 AI を使ってみたいななんていう方はまずどのツールに行ってどうやって使ってみるのが一番よろしいですかね。教科書の1ページ目みたいな感じで。
そうですね、はい、一つはその自社宣伝になっちゃいますけど、
はい、大丈夫です。
それこそフォトショップの中で写真を加工するみたいなところっていうのを本当にまあこの加工したい部分をピョッと選んでいただいて消してほしいなのか何かに置き換えてほしいなのかみたいなことやっていって、あ、こんなことができるんだっていうのもありですし、弱点を補ってくれるわけです、
ええ、ドラえもんみたいな世界でこれやってくれるアイテムないかなみたいな考え方で、うんうんうん、これ誰かやってくれないかなってものをとりあえず尋ねてみるとほとんどの確率で返ってくるっていうことですもんね。
そうなんですよ。なので、うん、今言ったような話っていうのはその生成 AI をこう導入していく中にあたっての第一フェーズとしてアイディエーション、うん、要はそのアイディア出し、要は自分一人でこう考えているとどうしても行き詰まってしまうので、はい、思いついたことをどんどんどんどんその生成 AI に投げてみるんですよ、うんうん、でそれで返ってくる反応を見ると自分の想定外の反応が返ってくるのでそこでアイデアが膨らむっていう効果が実はありまして、
ええ、
そういった形で、まあ、とにかく話し合えたりいろいろ相談してみるっていうのはすごく使いやすい最初の一歩になると思いますね。
生成 AI が登場したことによって仕事の仕方が変わったななんて実感がすでにある方もいらっしゃる気もするんですが、西山さんのそのアドビに何年お勤めになってるんですか？
23年経ちました。今24年目に入ってますね。
2001年からということは本当に技術革新が目覚ましかったこの20年を見ていらっしゃったということだと思うんですが、はい、いかがですか？日々仕事する中で大切にされてることとか、
はい、
モットーとかってありますか？
僕は割とその役に立ちたいぞマンっていうところがありまして、
素敵です、はい、
その人間のモチベーションっていろいろあると思うんですけども、うん、割とその役に立つことによってモチベーションが上がるタイプの人間なんですよ。でその中で先ほどの会話の中でその生成 AI を使うっていかに問題解決するかが重要みたいな話をさせていただきましたけれども、僕自身の座右の銘がかなりそれに近くて、うん、じゃあ座右の銘何かって聞かれると何とかしますっていうのが僕の、何を無茶振りされても何とかしますって答えて何とかするっていうのが座右の銘だったりするんですよ。
めちゃめちゃ素敵ですね。
何とかします、
何とかします。
はい。ので、そんな時にじゃあ僕何を心がけているかというと、うん、例えばその上司から指示がありますですとか、うん、お客様からその相談を受けますという時に、はい、必ず確認するのはその言葉の裏にある意図なんですよ。
うん、
例えばお水持ってきてって言われても何のためにその水を使うのかみたいなことで随分答え変わるじゃないですか、
はい、
でそれを確認した上でちゃんと役に立ちたいっていう気持ちがあるんですね、
うん、
例えばよく言われてることですけども、そのじゃあドリルが欲しい人っていうのはドリルが欲しいんじゃなくて穴を開けた
い
わけですよね、
は
い、うん、でさらにその穴を開けることによって何がしたいんだと、うん、でその意図が分かるとドリルじゃなくてもいいかもしれないんですよ。その穴を開けたことによってなんかこう棚を作りたいのか、うん、だったらもうじゃあ出来合いの棚を渡した方がいいかもしれないわけじゃないですか、うんうんうん、ので必ずその意図を確認して より良い提案ができるようにっていうことを僕心がけてまして、で同時にじゃあ人に指示する時も意図もセットで伝えるんですよ。これお願いしますって時に、これなんでかっていうと、こういうことをしたいと僕思ってるからですっていうと、僕が思っているよりも良い提案が返ってくるケースっていうのも多々あるわけなんですよね。でそういったちゃんとその相手の意図をこうちゃんと理解した上でより良い結果を出して役に立ちたいっていうのが僕のモットーになりますね。
はい、素晴らしいです。それって本当にそういうコミュニケーションがどなたともできたら、お互いにこう仕事する上でめちゃめちゃハッピーだなと今感動してたんですけど、その意図って例えばあのクライアントさんと対峙する時とかってすごく言葉で聞いてしまう術もあれば、やっぱりこっちでこうすごく頭を使って考えなきゃいけないこともあるじゃないですか、
はい、
まあ、もちろん両方だと思うんですけど、なんか具体的なテクニック伺ってもいいですか。
そんなに難しいことじゃないんですけれども、うん、相手から言われたことを違う言葉に置き換えて、こういうことですかって聞き返すんですよね、うんうんうん、
はい、
でこれってその日本語同士での会話でもそうですし、日本語英語外国での言葉もそうなんですけれども、要は一旦僕の中で咀嚼して出したアウトプットで意味が通じていれば多分 OK なんですよ、
うんうんうん、
でそういう形で僕は言葉を置き換えてこういうことですよねって確認するっていうことを心がけています。
その仕事術に20代前半出会えてたら、もっともっといい仕事できた気がします。なんかこう言われてこうかなああかなって思ってるうちに萎縮してしまって、うんうんうん、なんか自信なくて、それでなんか違うかもって思いながら出して結局違ったみたいなことで1週間落ち込んだりみたいなことあったりしましたけど、うんうん、別に聞くはただですもんね、は
い、そうなんですよ、そうなんですよ。相手によって言い方を工夫するっていうのはあるかもしれないですけれども、うんうん、ちょっと復唱させていただいていいですかみたいな形で、はいはい、まあ、聞くですとかってことで、うんうんうん、まあ怒らせないように意図を確認するってやり方もできると思うので、
はいはい、素晴らしい。めちゃめちゃあのこうシンプルで、そして明日からできるようなメソッドをいただきました。 DX ですとか生成 AI の今実際にも使えてしまっている世界っていうお話を2週にわたって基本的にいただけたかななんて思うんですが、ちょっと未来の話最後に伺ってもいいですか。
はい、
どんな世界がやってくるんでしょうか。どんな私たちは世界をこれから生きていくんでしょうか。
これすごく難しいですね。まあ、正直こうなりますってことをズバリ言えるような立場ではないですし、まあ、実際その生成 AI っていう技術も本当に日進月歩で進化してますので、来年また想像もつかないようなことが起こってるってことが、まあ、十分あり得るとは思うんです。ただ一方で、僕の中でも確信に近く思っていることっていうのは、まあ、前半お話ししたようないろんなその懸念事項っていうのは、まあ、クリアになってなきゃおかしいですよね、
うんうん、はい、
ので生成 AI が使われていろんな方々の生産性が高まって、フェイク情報みたいなものっていうのがもうすぐに判断できてみたいな、うん、本当に生活に馴染んでるっていう状態になってることは間違いないと思ってるんですね、うん、で実際に今その生成 AI がビジネスでも、先ほど私がお話したように個人レベルでアイデア出しをするとかっていうのもできてるんですけれども、実際にそのビジネスにおいての活用っていうものも今実際にもう起こってることなんですね。で具体的には例えばその広告代理店さんの、我々があちこちで目にするその広告のコンテンツってあるじゃないですか。実はあれって一つの、例えばじゃあ旅行でいいです、じゃあ九州に旅行に行こうみたいなキャンペーンがあった時に、その中のメッセージですとか写真ですとかっていうものが、例えば男性向け女性向けって多分出し分けた方が効率いいよねとか、シニア向けのメッセージって何だろうとか、若手向けのメッセージって何だろうとか、そういうバリエーションを作っていって正しいお客様に届けるっていうことで、実は広告成果って上がるんですよ。でこれをパーソナライゼーションっていうんですけれども、一方でじゃあ今の話だけでも男性女性シニア若手だけで4つのパターンが必要ですと。でこの4つのパターンに対して、例えばじゃあ X 用のサイズにする、Facebook のサイズにする、YouTube 用に動画を作るっていうふうにやりますと、もう無限にコンテンツを作らなければいけませんと、
はい、
これを生成 AI を使って効率化していきましょうみたいなことっていうのは実はもう起こってるんですよね。なのでこういった形で、まず作り手の負荷が下がりますっていうことと、受け手にとっては自分にちゃんと関係性が高い広告をが届くようになってくるので、
はい、
うん、より良い世界になってるはずなんですよね、
うんうんうん、
のでそういったそのテクノロジーが良いことに使われることによって、うん、我々自身が本当に使わなきゃいけないところに時間を使い、意識を使い、うん、で全体の生活レベルが上がるってことが起きてるといいなって思いますね。
確かに前までってそういった複数同じデザインで複数の形にするとかってなんかすごい仕事に割いてる時間もかかってるからなんか仕事している気になってたかもしれないけど本来本当にこう果たしてこれ自分がしなきゃいけない仕事なんだっけっていうところとかがあったと思うんですけど仕事してる気になってる病みたいのもあった気がして残業してるから働いてるぞみたいな、
は
い、
そうですね。
なんかその辺ってまあちょっと時代がもう変わって今かなり拭えてるかなっていう気もしますけどそれは本来こういった生成 AI が登場したら本当に必要のないことですもんね。
おっしゃる通りです、うん、それこそ例えば広告案を出すときに A 案 B 案 C 案とか作るわけですよ、
はい、
でこれちょっとあと D 案 E 案明日までにみたいなことをしれっと言うわけですね、うん、クライアントさんが、はい、でもそれをその場でできちゃうんですよ今。
確かにな、
うん、やらなくていい仕事が本当減る、質を高めるところに時間と手間と、まあそれぞれ その知力を注ぎ込めるわけですから、うんうん、いい世の中になると思いますけれどもね。
本当ですね。それでいてやっぱり人が自分の頭の中で生み出すアイデアの価値っていうのは下がるものではないですもんね。
むしろ上がるわけですよ。だから、
はい、
そこにも本当に集中できるので、うん、本当に質を高めるってところに皆さん時間を使えるっていうことが、うん、本当の意味での恩恵だと思いますね。
なるほど。本当にもう近くまでこの生成 AI という存在が近づいてきてるなっていう感覚の方が日本では増えてるかななんて思いますが、より具体的なお話を2週にわたって伺うことができて大変勉強になりました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力でこれからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築などさまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得しお客様の抱える課題に真摯に向き合い共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日はアドビ株式会社 CDO の西山翔一さんをお迎えいたしました。本当に2週にわたってアドビのサービスだったりとか生成 AI についての知識興味深く聞いていたんですが、何より西山さんがですねすごくこう素敵な方で、仕事に対しての熱量だったりとか姿勢が本当に素敵だなと思っていて、最後にですね仕事術を伺えて個人的には非常に感銘を受けました。そしてね、生成 AI との距離縮めながらこういろいろ使ってみたいななんて思います。デジタルホルン、フューチャーピックス。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.